はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは、皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて、理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、先日ですね、雨上がりのね、朝に、まあ、庭先、まあ、自宅のね、まあ、庭を歩いていたところですね、ミミズがね、ぴょろんってね、こう顔を出してるのを見ましてですね、やはりね、こう春になるとね、暖かくなると、まあ植物もそうですし、まあ昆虫ね、鳥もね、盛んに今さえずりしておりますけども、まあ、土の中の生き物もですね、やっぱ暖かさにつられてですね、活発に動くんだなっていうことを感じたんですけども、まあね、ミミズをね、見るとね、まあ皆さんどんなことを思い出しますかね、思いますかね、まあ、私はですね、まあミミズを見ると、まあ、ミミズを餌にね、まあ、うなぎをね、釣るということをですね、まあ、すぐね、こう関連付けて思っちゃうんですけども、まあ、このね、このミミズを見てうなぎを連想するみたいなね、ことで、まあ、うなぎのお話をしたことはですね、まあ、何回かあると思うんですけども、今日はですね、まあ、うなぎの話なんですが、うなぎがですね、まあ、どうやって捕食者、まあ、食べられるね、うなぎを食べる、捕食者からどうやって攻撃をね、回避しているのかと、こういうところに着目してお話したいなというふうに感じておりますということでね。はい。まあ、うなぎのね、まあ、おさらいというかですね、うなぎってどんな魚なのっていうね、まずおさらいからということなんですけども、まあ、うなぎですね。まあ、日本うなぎ。まあ、標準和名は日本うなぎですかね。うん。で、まあ、日本や中国など東アジアの河川や沿岸部で見られるですね、まあ、非常にまあ、代表的なね、まあ、水産遊泳種としてね、まあ、有名ですよね。まあ、細長い体で、まあ、長距離回遊を行い、マリアナ諸島西側の限られた場所で、まあ、産卵するというふうに、まあ、言われてるんですね。まあ、完全にね、まあ、ここだっていうのはね、まだね、まあ、突き詰められてないっていうことがですね、まあ、謎だらけなんですね、まだね。うん。で、まあ、独特な、まあ、生態を持つ、まあ、日本ウナギなんですけども、まあ、肉質が良くてですね、まあ、先ほども言ったように、水産資源として、まあ、重要視されているんですけども、まあ、近年はですね、漁獲量は激減しておって、まあ、日本ウナギは、まあ、非常にね、まあ、絶滅をね、まあ、危惧されていると、まあ、いう、まあ、お魚なんですね。まあ、非常に美味しいですし、もう、だんだんね、私がね、まあ、幼少期の頃はですね、うな丼って、ま、2000円台から、安いところだと、まあ、1000円台後半ぐらいだったんですけど、今はね、もう高いところでは3000超えてるし、まあ、うな重なんかね、頼んだ日にはもうね、5000円飛んできますよっていうぐらいですね、まあ、非常に高価なね、ものになっておりますし、こういつかね、もう2、30年後にはもううなぎを、もう身近に食べられなくなるんじゃないかっていうふうにね、まあ、感じてるんですけども、まあ、非常にね、数が激減してると。いうことで、まあ、完全養殖とか、頑張ってやっておるんですけども、なかなかね、うまくいかないということで、いうことなんですね。で、このね、まあ、うなぎですけども、まあ、成長段階によって形態が異なるんですね。で、生まれたて、まあ、仔魚と言いますけども、レプトセファルスと呼ばれてですね、まあ、本当にね、まあ、透明なね、まあ、柳型の形をしてるんですけども、まあ、沖合を泳いでるんですね。まあ、マリアナ、海でね、産卵しますから、まあ、そこから、ね、沖合をまあ泳いでね、レプトケファルスっていうですね、まあ、仔魚。でそこからですね、シラスウナギ、稚魚ですね、まあ赤ちゃん。これ沿岸について、で、まあ黒子と呼ばれるね、淡水域に入るね。もう黒子になってくると、もう本当に、まあ体は透明だけど、まあほぼウナギみたいな形してるんですけど、この、まあ、シラスウナギや黒子をですね、まあ沿岸部、河川にやってきたやつをこうすくってですね、そこから持ち帰って養殖するっていうことをやってるんですけども、卵から変える完全養殖はなかなかまだね、技術的にも進んでないと。で、次が黄色ウナギというか、黄ウナギと呼びますけども、淡水、汽水域で成長して、銀ウナギ、本当にね、成魚になった時にね、まあ、海に下って産卵場へ行くと、産卵場へ行くと、それがマリアナ諸島の西側というふうに、まあ、今は言われているという感じなんですね。うん、で、まあ、日本ウナギに、ね、関する研究はですね、まあ、数多くあるんですけども、まあ、今日のメインでもあります、まあ、ウナギと捕食者との関係、まあ、特にウナギがですね、どうやって捕食者からの攻撃を回避しているのかっていうのはね、全く分かってなかったんですね。まあ、ウナギがいるということはですね、まあ、小さい頃ね、弱い立場だけど、まあ、それをね、かいくぐって生き残った、個体がですね、まあ、卵をつないでね、まあ、命のバトンをつなげているってことですから、まあ、小さいそのね、まあ、シラスウナギはその黒子の時にどうやって攻撃回避してんのかっ ていうのがですね、まだまだ全然分かってなかったんですよね。で、まあ、当時ね、長崎大学の、まあ、4年生だった、学部生だったですね、長谷川氏の研究チームがですね、調べたんですけども、まあ、うなぎのね、捕食回避行動を調べてたんですけども、ある日ですね、どんこ、まあ、捕食者ですね、どんこっていうさ、お魚です。どんこに食べられたはずのうなぎの稚魚が、水槽の中を元気に泳いでる様子を発見したんですね。で、不思議に思った、まあ、長谷川氏はですね、ドンコとウナギの攻撃、攻防戦をですね、詳しく観察することにしたんですね。そうするとですね、とんでもないことが分かってまいりまして、まあ、ドンコにね、まあ、ドンコに比べれば、その稚魚、ね、あの、シラスウナギはちっちゃいですよね。もう、格好の獲物じゃないですか。ね、まあ、ドンコ非常に口が大きいですので、まあ、低成魚なんですけども、まあ、非常にね、まあ、ここぞとばかりにね、バーンって言ってね、もう瞬発力もすごいんですよ。で、パクって口が大きいですから食べるんですけども、まあ、それはね、簡単に丸飲みされますよね。でもね、もう面白いことは分かってきたんですけども、食べられたシラスウナギ、まあ、ウナギの稚魚ですけども、尻尾をね、外に出し、もう食べられて丸飲みでもうジエンドだと思いきやですね、エラからですね、尻尾を外に出して、その後頭を抜いて、まあ、脱出してたんですね。パクって食べられて丸飲みされたと思いきやですね、エラの隙間からですね、キルキルキルキルってね、もう尻尾をこうね、エラの隙間にもうねじり込んで、最後に頭を抜いて抜け出すみたいな。食べられても生きたまま脱出するというね、脅威の生命力というかね、脅威の食べられない防御戦略を持ってたということがね、分かったんですよ。で、54個体調べて、そのうちの半数に当たる28個体がですね、ドンコのエラから生きたまま脱出しているということがですね、観察されたんですね。もうこれすごないですか？もう食べられて終わったと思いきや、エラの隙間あるやんってことで、ギュルルルルってね、もううねうねしながらですね、エラのところに尻尾を入れて、エラのとこから出てくってことなんですね。うん。で、このね、もう素晴らしい防御戦略なんですけども、このね、捕食者に食べられた後でも、エラの隙間から脱出するというね、脅威のこの行動はですね、まあ非常にね、このね、魚以外の動物を含めて、ね、考えてみても非常に珍しいということなんですね。で、このね、まあ、なぜうなぎが細長い体をしているのかっていうところにも繋がってくるんですけども、まあ、うなぎのようにですね、アナゴもそうですけども、まあ、細長い生き物いますよね。細長い体を持つ魚はですね、他にも多数存在しているので、このね、細長いという体がですね、食べられても脱出できるよということに繋がってるんじゃないか。なぜ細長い体をしているのかっていうね、そういった謎をね、解くヒントになるんじゃないかというですね、研究で非常にね、まあ評価されているわけなんですね。なぜうなぎは細長いのか。アナゴとかそういった細長い魚がいますよね。で、泳ぐのはあんまり適してないから、生きる上での利点っていうのは何なのっていうことがね、昔から言われてるんですね。なので、こういった、まあ、食べられても逃げやすいですよね。その細長い方がですね。なので、細長い体をしてるんじゃないかというふうにね、一つのね、まあ、ヒントとして、まあ、評価されてると、まあ、いうことなんですね。ということでね、もう、うなぎ素晴らしいですよね。まあ、こうやってね、もう細長い体してるから、もうどんどんね、もう、どんこのエラからね、すり抜けてもらってね、もう、うな丼いっぱい食べれたらいいなっていうふうに今感じてますね、ということでね。なので、今日はですね、まあ、うなぎがなぜ細長い体をしているのかということと、あと、捕食者との関係が全く分かってなかったので、まあ、そのね、研究として今日はこの、食べられても生きたまま脱出すると、うなぎの脅威の防御戦略についてね、お話しましたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さよなら、バイバイ。Thank you.